聖書の鉄砲。リリー、じゃあ行ってくるよ。お父さんはすぐ帰ってくるからね。お母さんのお手伝いをしてあげるんだよ。そしてお父さんのためにお祈りをしておいておくれ。お父さんはそう言ってトラックのギアを引きました。お父さんの大きなトラックが動き出し、角を曲がって見えなくなるまでリリーとお母さんは門のところに立って見送っていました。お父さんは品物をトラックにどっさり積み込んで、ブラジルの奥地まで夜通しトラックを運転していくことがよくありました。奥地の人々は品物が来るのを待っているからです。この道をたった一人で通ることはとても危険でした。ことにトラックにどっさり品物を積んでいるときはなおさら危険でした。南アメリカでもこの地方は凸凹道なので、トラックはゆっくり進まなければなりませんでした。道は暗いし、時々道の両側に黒々と茂った藪がありました。この藪は強盗たちには都合のよい隠れ場所になっていました。そしてこの道を通る旅人を時々襲いました。夜運転していくトラックの運転手たちは、強盗から品物を略奪されない用心にいつでも鉄砲を持っていきました。けれどもリリーのお父さんは鉄砲を持っていきませんでした。リリーのお父さんはイエス様に、どうか無事にお守りくださるように天使をお使わしくださいといつもお願いしていました。リリーはいつものように晩ご飯を済ませると、小さなお人形さんたちを寝かせる前にお皿洗いのお手伝いをしました。それから寝る用意をして、愛するイエス様、今夜もお父さんを祝福してください、そして危ないことや困ったことが起こらないようにお守りくださいとお祈りしました。それから気持ちのよい小さなベッドに潜り込むと、すぐにすやすや眠ってしまいました。お父さんはたった一人で旅行するときはイエス様や天国の歌をよく歌いました。また時々自分の知っている聖書の言葉を口ずさんでいました。それから家にいるリリーとお母さんをお守りくださいとイエス様にお祈りしました。今夜もお父さんはそうしながらトラックを運転していました。すると突然、藪の中から黒い恐ろしい人影がいくつか飛び出してきました。あ、強盗が出た。お父さんはすぐわかりました。強盗は道の真ん中に立ちはだかって怒鳴りました。ストップ、ストップ。リリーのお父さんはイエス様に、この危険からお助けくださいと素早くお祈りしてから大きなトラックを止めました。荒くれ男が二人トラックのステップに飛び乗り、鉄砲を持っているかと詰め寄りました。お父さんの心臓は少しドキドキしましたが、強盗の目にはお父さんがとても落ち着いて見えました。ああ、持っているよ。
どこにあるんだ。
このポケットの中だと言って、お父さんはズボンのポケットを指さしました。
両手を上げて出てこい
強盗たちは命令しました。お父さんが強盗の前に立つと、一人がお父さんの後ろのポケットの中を探りました。一体中から 何が出てきたでしょうか。強盗はお父さんがいつも肌身離さず持っているだいぶ使い古した大切な聖書を引っ張り出しました。
それが私の鉄砲だ。それは私を守ってくれるものだ。
とお父さんが強盗たちに言いました。その強盗たちはあっけに取られ、すっかり度肝を抜かれてしまいました。そして
トラックに戻ってさっさと行っちまえ。
というのがやっとでした。お父さんは傷一つ受けず、品物一つ略奪されずに済みました。お父さんはイエス様が天使たちをお使わしになって守ってくださったことを心から感謝しました。